はい。一応節電みたいでですね。一応ね、行ったら、冷房を入れてくれるんですけどもね。はい。我慢、皆さん我慢できるようであれば。はい。言わないと入れてくれないですね、今ね、節電です。風ね。はい。ということで、自然の風で、よろしくお願いいたします。はい。忍耐することは素晴らしいことです。あ、違うか。はい。で、今週ですね、水曜日、木曜日で、スプレンダーとシェルのですね、レコーディングがあります。よかったら、レッスンメッセージ、覚えてお祈りしていただきたいと思っています。で、水曜日は、三砂ホールのスタジオで、で、木曜日は、この第一セミナー、4階のスタジオで行いますので、よろしくお願いいたします。GC のベスト版ですね。で、今週で一応、すべて収録が終わってですね、7月の初めの方には、もう、制作に入ってですね、白馬キャンプの時には、皆さんのお手元に届くと思われますので、よろしくお願いをいたします。で、神様はですね、この賛美隊の働きを非常にご祝福しておられますのでですね、ぜひ皆さんもですね、お祈りしてください。で、先週はね、痛みだったですよね。で、終わった後ですね、まあ、感想経過あったんですけども、本当に短い時間30分だけなんですけども、痛みで、路上しました。そして一曲歌っただけでね、なんか、聞いてた方が声をかけてくださって、なんか、公民館の責任者の方、というか、なんか関係者の方です。民生委員をされている方なんですけどもね、11月だったかな、土日で、なんかその、中央公民館というところで、その、なんか、イベントがあるんだけども、歌ってもらえないかって言って、どっちがいいかって言われて、いや、もう日曜日はダメなので、土曜日で、土曜日で分かりましたみたいな感じで、また連絡しますってことですね、なんかすごく良かったってですね、言ってくださってですね、さすがに本当に主が、働いておられるなってことを感じていますね。ですからぜひですね、これからもいろんなところでね、賛美隊として立ち続けていきたいと思ってますので、ぜひね、このベスト版もね、主が豊かに用いられますので、よろしくお願いします。それからパトモチームがですね、使わされていきますけども、いよいよ来月になりました。今日何日 ?24 日か。また2週間ぐらいですかね。ですよね。で、ただまだ飛行機とかですね、帰りのフェリーが、かなり混み出してるらしいですね。ですから、ただフェリーはね、最悪の場合、寝なくていいならね、私たちはちゃんとベッドがある部屋に泊まるんですけども、結構雑魚寝してる人とかね、椅子で寝るところもあるし、椅子でない人たちは、もう本当に通路みたいなところで寝てる人たち、乗車券だけなんですけども、そういう形の中でも行けるのでね、それでも平気だって、何年か前、ギフスカの何かが、二人ぐらいが、泊まるとこが取れなかったので、椅子のところにね、泊まったこともありましたけどもね。ただ、ぜひですね、まだ、飛行機とか、フェリーが取れたら参加できますのでですね、お祈りをして、導かれてる方ですね、確実になった方ですね、信仰じゃなくて確実になった方は、ミッションのね、ヨーロッパの方にはっきり申し込んでいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。それからですね、7月の24日から、白馬キャンプ、プレキャンプですね。それから25日からですね、本キャンプします。で、順番が決まりました。ですね。今回23チーム出ます。ですね。スプレンダーが、17番目です。で、シエルが15番目出ますね。はい。で、この間にラスポーザが入ってます。長男出て、うちの母ちゃん出て、私に出るみたいな感じになりますけどもね。で、私たちの後にエルサレムが入って、その後、ツルーバイン、カンワン、そして、沖縄の山口さんのとこなんとか、スプリングオブライフ、そしてギフツでゴスペルシード。まあ、ギフツ、ゴスペルシード、すごくいいところですね。ゴスペルシードって結構鳥多いね。去年、一昨年鳥だったでしょ。結構順番がね、いろんな意味でね、左右することもあるのでね。ただギフスはね、前回その前も、もう今3連敗中です。3連敗というのも、3連敗中というのも、3連勝中ですね。さあ、4連勝なるかどうかっていうですね、形になってますね。で、今回ね、どうもやっぱ神の言葉を一番多そうですね。エントリーする曲でですね、ブレスがそうでしょ。で、ギフスがもしかしたら、あれです。多分ゴスプレシードもそれで行くはずですよね。で、パトリスがそうでしょ。で、スプレンダーでしょ。だから今のところ5チームぐらいは神の言葉なんですね。ちょっと いろいろなね、あれが楽しみも増えるかなと思いますので、ぜひ覚えてお祈りください。それから来月から夜のカリスマ礼拝、まあ、実は今月からちょっと変えてるんですけども、夜のカリスマ礼拝が変わります。で今までは6時15分からゴスペルライブを見て、そのまま東京アント教会の第7礼拝をそのままインターネットで見てたんですね。ただ生産と献金代こっちでやったんですけども、やっぱちょっと促しでちゃんとこっちのカリスマ礼拝として礼拝をやるということからが、見っころだろうということですので、時間帯を変えます。で、ゴスペルライブというのは知りませんけども、今回見ない形にしていますので、ゴスペルライブを見たい人は、インターネットで後で録画でも見れるので、で、一応6時半から、夜のカリスマ礼拝を始めます。で、こちらの方で礼拝をして、ちゃんとメッセージしてですね、それから生産研究をした後にメッセージした後に東京アント教会のパール牧師のメッセージから第7礼拝に合流する形をします。そしてそのまま予言のセミナーまで来て9時に終わる。だから夜のカリスマ礼拝はちょっと2時間半ほどになりますけどもね、そういう形の中でやりますのでよろしくお願いします。で、来月からですね、そういう形になりますのでよろしくお願いします。それからね、来月からですね、東京の第7礼拝でまばしキリスト教会の、荒井浩二先生がですね、月に一回セミナーをしてくださることになりました。で、セミナーの名前が、スネルゴイ、ですね、セラペイヤという名前で、あります。で、スネルゴイというのは、これ皆さんご存知のように、道路者という意味です。このセラペイヤ。これが聞き慣れた言葉と思います。セラピーの、言語になっている言葉です。セラピー。で、聖書では、これは癒しっていう形の中で使われています。ですね。で、まあ、言語の意味をすると、奉仕とか、それから、手助けをするとか、そういった意味はあるそうですけどもね。で、聖書の中ではこのセラペイアって言葉、ギリシャ語は癒しっていうふうに書いてます。で、今回は、だからセラピストとかセラピーっていうのはもともとこの言葉から来るらしいですね、はい、で、道路者として、まあ、癒しのセミナーですねが12回行われますですね。で、来月はちょうど第4なんですね。で、毎月第4あるのかって東京に確認したらそうではないって言われました。まあ、そういうに決まってるわけじゃないって言ってました。だから荒井浩二先生がまばしキリスト教会の中で日曜日なんか一回だけなんか他の牧師にメッセージしておられるみたいで、その空いてる時間にもしかしたら来られるのかなっていうことを聞いております。ですので、もしかしたらずっと第4になるのかもしれませんし、その曜日が変わるかもしれませんけどもね。ですから、もし第4にずっとなるんであれば、第4は関西合同カリスマしているので、関西合同カリスマ政界も若干ちょっとシステムを変える形になって、そうなった場合は荒井浩二先生のセミナーをちょっと中心に聞くという形になると思いますので、よろしくお願いいたします。で、本当にね、賛美団の働きとか、それから癒しの働きが非常にね、顕著になってきているということを秋元牧師が語っておられますので、賛美隊として皆さん、私たちはしっかりと立つ、喜びの声と賛美の声を上げ続ける、それから賜物の働きに関してもね、予言、癒しの賜物をね、どんどんどんどん用いるということからが大切になってますので、そのことをぜひね、覚えていただきたいと思います。で、これらのことを覚えながらですね、今日も、連続公開、第二テモテの手紙のですね、連続公開7回目になります。で、ここからですね、見ていきたいというふうに思っています。で、先週はですね、2章の14節から18節、短い箇所の中で、ここから再びですね、偽教師の事柄に関して、パウロが触れ始めました。で、偽教師、その偽教師の教え、で、言葉の論争にね、いわゆる、巻き込まれないために何が大切かってことを先週学びました。で、先週二つ話しましたね、多分。献身と、それから真理の御言葉をまっすぐ解き明かすってことを話しました。で、真理の御言葉をまっすぐ解き明かすために、御言葉と祈りと聞き従うと話をして、そして四番目のポイントとして、16節以降の御言葉から、何かというと、俗悪な学ばしを避ける、いわゆる主にないもの、主に属さないものから、避ける。離れるということからが大切だと話をしました。で、そのことを覚えながらで、ね、今日もね、見ていきたいというふうに思っています。で、19節、見ていきましょう。で、それにもかかわらず、で、これは何かというと、偽教師たちに対して言っている強い口調です。偽教師たちが教会の中で、間違った教えを何かというと、こう、吹き なんていうかな、吹き回しながらね。で、それが癌のように広がっている。で、いろんなところに惑わされたり、いろいろね、廃墟したり、教会から離れる人も出てきてる。しかし、そんなね、二世教師が言って、二世教師の教えが、こう、いわゆるこう蔓延しな、にもかかわらず、という形でします。神の不動の礎は固く置かれているってことですね。ですね。で、これ、礎。固く置かれている。まあ、今日はここのことからですね、見ていきたいと思っています。礎。という言葉はですね、これは何を意味するかというと、ステラホームの社長さん、礎は家を建てるときの一番下、そう、土台ですね。で、これは土台を意味しています。だからこの時のエペソ教会の中で偽教師の問題が起こって、偽教師の教えに振り回され惑わされて、あるものは信仰さえも覆されて教会から離れてしまったり、まあ、あるものははっきり教会除名された者たちもいたと思われます。で、そんな状況を許されているにもかかわらず、何かというと教会には土台が固く置かれているということをパウロはこの中で語っています。で、この土台は何を意味するか、第一コリント3章の11節には、この土台はイエス・キリストであるって書いてあります。それからね、エペソ人の手紙2章の20節には、人と、預言者と人という土台の上にって書いてあります。で、新約時代、新約聖書が完成するまでは、何かっていうと、その、イエス・キリストの言葉ね、それから福音の言葉っていうのは、実は神様が立てた人とか預言者を通して、何かで多くの人々に教えられていきました。では、この土台っていうのはイエス・キリストであり、イエス・キリストは、神の言葉でした。で、そしてその神の言葉を、人と預言者たちを通して、多くの人々に正しく何かって取りすがれていった。正しく解釈された。はい、解釈の尺。解釈の尺って漢字どうでしたっけ？ごめん。で、あ、これか。これね、あ、わかりました、わかりました。第一例でわからなかったですね。正しく解釈された、ですか、神の言葉。まあ、これらを指すと思われます。イエス・キリストであり、キリストはまさに神の言葉でした。そして神の言葉が、預言者書を通して何かというと、正しく取り継がれていった。正しく記載された神のこと。これらがすでに何かというと、教会には固く据えられているぞって言ってるんです。だからこの土台の上に、要は、私一人一人がしっかりと立っていればいいんですよ。土台の上に私たちがしっかりと立って歩んでるならば、何かというと、教えの風に振り回されたり、惑わされることがない。で、その土台がすでに、教会には固く据えられている。そして決して動くことない。だから不動。これをね、ぜひ、覚えていただきたいと思います。ですか？そのことをですね、私たちは覚えていく必要があるということですね。ぜひ覚えていただきたいと思います。そしてね、このね、礎に二つの銘が書かれていると書いてあります。で、一つは、主はご自分に属するものを知っておられる。ご自分に属するもの ている。ということを目が描かれているとですね、この灯台の石には、こういう目が決まる。刻まれている。これ何かというと、神様は真に真理を信じる者、真に従う者を神様は何よりも知っているということです。知っているということから何かというと、そうでない者も知っているということです。はっきりと区別されるということです。ね、だから、二つ目の、命はですね、主の名を呼ぶ者は、主の名を呼ぶ者は、不義を離れよっていう名前、命が記されているってことです。イエス・キリスト、そして神の言葉は何かというと、土台が据えられている。で、その土台には、主はちゃんと皆さんね、神様は皆さんを、だから主に属するものっていうのをちゃんと知っておられるっていう名前が書いてある。目が込まれている。そして、その主を信じる者は何か、不義を離れよっていうことからの目が記されているってことです。先週ね、触れたように、真の御言葉をまっすぐ解き明かす4番目のポイントとして、主に属さないものですか、主にないものから離れるって話をされたんですね。触れない、離れる。で、これすごく大切なんです、皆さんね。で、なぜか、それが土台にそういう名前が書いてあるんです。で、私東京にね、明石したかな、東京に行ったときに、アストンにね、週に一回行ってたの。で、アストンまで、私、萩の宮にいるので、西武線で新宿まで、高田の馬場まで行って、高田の馬場から、何あれ、環状線っていうのかな、山手線、環状線は大阪だった。山手線に乗って、品川まで行くんですよ。で、品川から、京急に乗り換えて、青物横丁かなんかってとこで、降りて事務所に行くんだ。だから1時間ちょっとかかるの。で、電車って乗り慣れないでしょ？で、乗り慣れないんですよ。で、一回体調をちょっと崩した時に行ってね、すごくしんどかった時あったんです。で、山手線乗って、乗った時に、もう満席だったんですけどもね。で、ちょっと体調きついんですけども、そしたらね、どっかの駅で、新宿ぐらいね、やっぱりバーって人が開けるから、バーって人が開けたんですね。で、目の前が開いた。やったーって座ろうと思った瞬間に、すっげえ若い子が、横から新宿から乗ってきた子が、さーって座って、ドンって座ったの。で、その瞬間何かっていうと、ムカーってきたの。ね。で、特に私体調きつかったから、ざーっと思って、なんで俺が座ろうと思ったのにみたいな感じで思ってムカッてしながら、なんかちょっと上からちょっとね、こう、通過だったら上からちょっと、なんかムッてした顔で、見たのね。さ、向こうも気づいたんですよね。そしたらね、反発してきたのね。で、それでね、座った時にしばらくしてね、足を組んだ時に、私、母ちゃんから弁当もらったんですよ。弁当をね、蹴られたんです。で、そうしたくもんだから何かっていうと、またムカッてしちゃって。どうしたかって、もう上からひたすらこう、いわゆるこう、クーッみたいな、この野郎みたいな、こうしててね。そして何をするかって、弁当をね、荷物をその人の足の膝の上に、ドンって置いた。ドンって置いた。そしてどういう反応するかなって思ってね。そしたらね、やっぱりその、抵抗していくんだよね。ボンとしたら、ポンって足で跳ね返ってくる。でね、でも私ね、ね、牧師で長老だったんですけどもね、なんか森圭一に戻ってしまってね、その後何かってね、聖なる戦いじゃなくて、肉の戦いになったんですね。でね、よっぽど好きの演技で、もう頭引っ張ってね、こう、おりろみたいな感じでやって、気持ちはそういう感じになったんですね。でもやばいやばいなと思ってね、でもね、感情が抑えられなくなってしまって。もうそれでね、小競り合いついから、だんだんだんだん近づいてきてね、いわゆるもう、いわゆる、向こうの足と私の足がこう、こうやって、こうやって、あるぐらいまで、なっちゃってね、はたから見ると皆さんで、ね、なんか、なあ、大人げない喧嘩だと思うかもしれないですけどもね、本当にそうなってしまったんですね。で、その時何かって言うと、ふっと精霊にね、あなたクリスチャンって、あなた牧師って、 って言われて、言われて、ああ、そうやった。ってね、気づいて、ああ、神様すいませんってね、まあ、普通、肉だったらね、なんかちょっと、まあ、売られた喧嘩は絶対、引かないっていうタイプだったから、ですね、だから絶対その場から逃げるってことからは、私の人生にとっては、すごい屈辱なんですよね。だったんですね。ところがやっぱりどうだったかというと、あ、いや、ダメだって、何やってんだって。すべてのことを感謝だから、なんで喜ばないんだって。で、座られたことを喜ばないのかって。で、弁当を蹴られても喜ばないのかって。なんでそんなにいちいち腹を立てるのかって。神様が語られて、神様感謝しますよ。っていうふうに、心の中で祈った瞬間を、何かって、この野郎と思った気持ちがスッとなくなったんです。で、どうなったかって、あ、ここにいたら、目の前にムカつくやつがいるんだから、何かっていう、そこにいるからいけないと思って、反対側に移ったの。で、背中向けてね、一生懸命、神様ごめんなさい、すいませんでしたって、すいませんでしたってね、悔やみてましたね。まあ、不義を離れようって、そういった例えじゃなくて、やっぱり私たちが、御子じゃないところに自分を置くと、やはりいけないんですよ、やっぱり。ムカつく相手のところに、ずっと見てたらムカつくのよ。イラつく相手ずっと見てたらイラつくねん。だから、ね、感謝とか信仰の対応するできなかったら、そのから離れるの。目離すんねん。その場所からずれるんやねん。で、これすごく利口な対応というか、聖書の言ってる対応なんですよ。だから私は おかしいかもしれません。震えが来ましたもんね。震えが来た頃、そんな些細なことなんですけども、すっごく憤ったんですよ。ところが、主に目を向けて、で、主の方向に目を向けたら違うって。だからそのものから目を離したときに、私の心って完全に守られたんです。あのまま見すぎたら大変ですよ。ね、丸々教会の牧師って、ね、電車の中で暴行事件を起こすとかなかったら、とんでもない話ですよね。笑い話ですけども、霊が働くとそういった言葉があって、起こすからね、だから聞くんですよ。だから、いいですか、先週学んだように、主に属さないもの、主から来てない、特に主に反発するものに関しては、私たちは触れない、それから離れるということは、すごく大切であるということですね。ぜひ覚えて、いただきたいと思います。それからね、この土台と考えるときに、第一コリントの3章をちょっと開いてみてください。第一例書とお話をしなかったら、ちょっと抜けたんですけど、第一コリントの、で3章のところの、これ土台のところなんですけども、これ興味深いですよね。19節から、これパウロが言ってますけども、与えられた神の恵みによって私は賢い建築家のように土台を据えました。そして他の人たちがその上、家を建てています。しかしどのように建てるかについてはそれぞれが注意しなければなりません。というのは、誰の背に据えられている土台の他に、他のものを据えることができないからです。その土台とイエス・キリストです。はっきりここで土台はイエス・キリストです。イスでキリストだって感じですね。もし誰かがこの土台の上に金銀宝石、木、草、藁などを建てるなら、各自の働きは明瞭になります。その日がそれを明らかにするのです。というのはその日は人ともに現れ、この日がその力で各自の働きの進化を試すからです。もし誰かの建てた建物が残れば、その人は報いを受けます。もし誰かの建てた建物が焼ければ、その人は損害を受けますが、自分自身は火の中をくぐるようにして助かります。で、これは何を言ってるかって学びましたよね。これは何かというと、皆さんご存知な、ノンクリスチャンは、実は、神様の裁きの時に、行いによって裁かれるって話をしました。で、ノンクリスチャンが裁かれるのは、最後の審判の時です。ね、そして、信じてないから、その、行いによって裁かれる。でも、クリスチャンは行いによって裁かれない。しかし、クリスチャンの裁きは、働きによって裁かれるって書いてある、この箇所で。だから皆さんね、土台は知られていますし、私たちがどのようにこの地上で働いたか、主の御心を行ったかっていうのはね、これははっきりと神様の前に私たちがですね、問われてくるってことなので、このことをしっかりと覚えておいてください。だから皆さん私たちは土台が据えられているから、そのキリスト御心に御声に従いながらその御心を行うということからすごく大切だってことです。特に働き人の人たちはね。これはね、ぜひ覚えておいて、いただきたいというふうに思います。ですね。そしてですね、続けて見ていきたいというふうに思います。テモテの手紙の、今度は20章。 見ていきましょう。2章の20章ね。続けて、パウロはですね、大きい家には、ね、金や銀の器でなく、木や土の器もあります。また、あるものはたっといことで、あるものは怪しいことに用いますって書いてあります。で、これ、大きな家の例えを出します。大きな家ね。この大きな家は何を見せているか分かりますよね。分かりますよね、皆さんね、これ。これ、教会です、教会。これは教会の例えとして。私の家はあんまり大きないってね、言う方がいらっしゃいますかもしれませんけども、で、大きな家には、これは教会の例えです。金とか銀の、いわゆる器もあれば、木や土の器もあります。で、いろいろな器が教会にはある。で、金や銀は何かっていうと、尊いことに。ここでね、金と銀、金さん銀さんって、いましたって、まだいらっしゃるんですよね。え、もう召されましたっけね。あ、召されましたか。あ、いないんだ。もう天に召されたんですかね。結構110歳ぐらいまで行くわけですね。金さん銀さんってね。で、金と銀はこれ、尊いこと。用いられる。尊いこと。尊敬に与えるようなことに用いられる。器だ。ところが、木と草。草だったっけ？土か。この器は、癒やしいこと。で、これだけパッと見るとですね、先ほどの第一コリントの3章のところに、まあ、働きって側面化するなら、金とか銀とか宝石で建てる人もいらっしゃれば、木とか草とか藁で建てる人も基本的にいる。だからその働きによって知恵が出てくるよっていうことからで見ることができますけども、ここはちょっと、それと同じなことを言ってるんじゃないんですよね。なぜかというと、その後見ていただくとわかるように、ですから、誰でも自分自身を清めて、これらのことを離れるなら、これらのことっていうのは、異性教師やその教えです。離れるなら、その人は、たっということに使われる器となりますがでしょ。そこ何かっていうと、これは、たっというものとして、もたる器になりなさいってことです。ね、だから、癒やしいことに用いられる器じゃなくて、たっということに用いられる器になるため、例えが出てきている。ならこの木や土の器は何を指すのか。まあ、ある、多くの仲介者の方、学者の方々は、その前に出てくる、ヒメナオとピレトを指すんじゃないかって。いや、偽教師。ただ、彼らは解釈上ですか、廃教されて除名された方々っていうな立場になっているみたいです。除名されても必ず、エペソ教会の方々にある影響をまだ持ってた。そういう方々じゃないかと言われています。まあ、そういう、その立場に立つならば、教会の中にいる人たちになるので、それは適切じゃないだろうって。これ何を意味するかというと、偽教師の教えを受けている。それに触れている人。影響されている人。それから惑わされている人。そういう人たちが何かというと、木とか土の内輪になっているってことです。じゃ本来なら、金とか銀、たっといことに用いられる器にもかかわらず、違った教え、間違った教えを聞いたり触れてしまっているので、その影響を受けて惑わされてしまっているから、全く無価値ではないんだけども、いわゆる本来の器として用いられる立場にはいないということの例えで、このことが使われていると思います。これはぜひ覚えて、だからね、誰でも自分自身を清めて、まあ、清めてという言葉はですね、徹底的に排除する。そういった意味合いのある、言葉ですね。十分にとか、徹底的に、除去するって言うんですかね。そういう意味合いのある言葉です。だから、ですから、誰でも、その偽教師とか、偽教師の教えを、私たちの歩みから、それから教会の歩みから、何かというと、十分に徹底的に排除するならば、これ書いてあるように、たっといことに使われる器となります。そしてその器は清められたもの、主人にとって有益なもの、役に立つもの。そして、あらゆる良い技に間に合うものとなるんです。ってことを言ったんですね。で、それを妨げてくるのが、 偽教師であり、偽りの教えなんだってことです。だからそれには触れるな。離れる。だから皆さん、このね、19節から26節の間に、誰でも不義を離れるでしょ。で、20節で、これらのことを離れるならでしょ。そして20節で、若い時の情欲を避けなさい。それから愚かで思弁を避けなさい。避ける、離れるってことからか、一つの何かというと、私たちを守り、そして私たちが、真理の御言葉をまっすぐ解き明かすものとして、大切なことだってことを、この中で見ることができるってこともですね、覚えて、いただきたいというふうに思います。ですね。そして、19、20、21で、これは教会全体、そして、特に働き人を意識しながら、パウルは語った後に、22節から今度は、テモテに語るんですね、直接ね。それであなたは、テモテに対してです。若い時の情欲を避け、清い心で主を呼び求める人たちと共に、義と信仰と愛を追い求めなさい。だから何かっていうと、若い時の情欲を避け、パウロからするなら、テモテは若かったと思われます。ですね。で、もちろん、そのテモテ、エペソ教会の中でも、年が若いからですね、あれしないようにって書いてるから、やっぱりその、若く牧師になったと思いますし、その、教会の年齢層からすると、やっぱり若かったと思うんですね。で、その、テモテに関して、若い時の情欲。ね、こう情欲は肉欲のことを言ってます。だから、本来は、もう性的な、いわゆる、不潔な行為。ね、それから、過度のアルコール飲料。それから、食べ物とか、掛け事。だから肉欲だから、これは肉の欲を避けなさい。人間は性欲、それから金銭欲、それから食欲で、これが度を過ぎると、これは明らかに罪を犯します。そういったもの、肉に属するものを何かで避けなさい。度を超えてね、これを避けるように。でそれでなくて、何かって清い心で主を求めていたともに、同じね、主を求めていたともに、愛と、義と信仰と愛と平和を追い求めていきなさい。求めるのはそこですよってことですね。パウロが進めているってこと、ぜひ覚えていただきたいと思います。そしてね、23節で、愚かで無欲な思弁を避けなさい。で、無知な思弁を避けなさいってことですね。で、あるね、聖書学者、の方はですね、まさにこの聖書の箇所が、この手紙の全体を公開するものである。だから、いわゆる何かっていうと、この第二の手紙の中心にあるものが、この御言葉なんだ。偽教師、それから彼らの教えの中心っていうのは、無知な詩弁なんだってことです。で、それを避けなさい。ってことですね。で、この偽教師の詩弁っていうのはですね、愚かで、それから、争い、ね、をもたらすものという書いて書いてありますね。で、その結果、無知なんですね。で、無知って言葉が、言語の意味はなんか教育がないとかね、ここからですね、常識がないとか、そういう言葉が生まれてきたと言われています。だから偽教師たちは、第一の手紙でも話しますが、詩弁家ですね。自分たちがこの思った事柄を、その空想の世界の中で、ね、ありもしない事柄を勝手に作り出して語っていく根拠がないみたいな。で、そういったものは愚かで無知なものなんだ。そしてそれは争いを起こすから何かっていうと、避けなさい。そういったものに触れてはダメなんだ。受け入れてはダメなんだってことをこの中で言ってるんですね。覚えてください。そして24節で、主のしもべが、争ってはいけません。むしろ全ての人に優しく、よく教え、よく忍び、反対する人たちを柔和な心で訓戒しなさい。で、ここでね、三つ目として、争うな、そして争うだけじゃなくて、その、反対する人たちに関しても、だからこういうのは偽教師ですたちに関しても、柔和な心 で感情的にならず、温和な優しい心で訓戒しなさい。これ教えなさいということです。これはぜひ覚えていただきたいというふうに思います。 ね。まあ、主のしもべっていうのはですね、うちにもね、主のしもべっていう、賛美チームがいらっしゃいますけどもね。旧約で主のしもべっていうのはこれメシアに対して向けられています。イエス・キリストご神で。そして、今はイエス・キリストを信じる者たちね、に対しても働きに関しても主のしもべっていうのがあります。で、イエス様の交渉が見てわかるように、イエス様が何かっていうと、感情をむき出しに出してね、なんか、言い争っているところってほとんどない。ほとんどない。だイエス様ご神が争われなかったわけですね。でそれと同じように争いは実は何も生み出さないというかね。偽りの教えから来るものというのは、無益な議論に走って争いを持ってそこから何も生み出さないということをパウロはもちろん知っているわけなんですね。だから何かというと争っちゃダメなんだって。ね。ね、むしろ全ての人に優しくよく教えよく忍びてだから忍耐を持って教え訓戒していきなさい反対する人に対して、ね、これ以外の覚えでロマ書のね12章にもその教えが出てきてます。でそこをちょっと開いてみましょうかね。ローマ人の手紙の12章12章の17節から。12章の17節。誰に対してでも悪に悪を報いることをせず、すべての人が良いと思うことを図りなさいって書いてありますね。すべて、誰に対してもです。だからこれは、皆さんご存知のローマ書っていうのは、当時そのローマの政府、そしてそこから迫害を受けてましたからね。それで刑に関しても言ってますからね。ね。あなた方は自分に関する限り全ての人と平和を求めなさい。だから先ほど愛、義と信仰と愛を追い求めなさい。愛と平和を求めなさい。その平和っていうのは多分この、神との平和もそうなんですけども、人との間の平和のことも語ってると思いますね。愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである。私が報いをすると主は言われる。もしあなたの敵が飢えたなら、彼に食べさせなさい。乾いたなら飲ませなさい。そうすることによって、あなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのです。悪に負けてはいけません。かえって善を持って悪に打ち勝ちなさい。というふうにロマ書でも書かれているんですね。ですから、私たちにこう敵対してくるもの、反するものに対しても、悪に対して悪を報いてはならない。良いことで対応していきなさい。ということを語っています。だから、偽教師や偽教師が持ってくる教えに関しては、私たちはですね、極端な意味からすると、離れろと言っています。ね。それから、触れるなと言っています。なぜなら、私は聞いたり見たりすることです。影響を受けるからです。ただ、手元は牧歌者でした。で、神様はそういうふうに惑わされている人たちにも、救いを与える計画があったりする。だその時は何かというと、忍耐を持って、優しい心で、その反対する人たちに関しても、あなた方が言ってることは間違いだってことを言いつつ、何が正しいかって真理をまっすぐに解き明かしていけって話です。そうすると、ここに書いてあるように、もしかしたら神は彼らに悔い改めの心を与えて真理を悟らせてくださるでしょう。それで悪魔のに唱えられて、思うままにされている人々でも、目をね、覚めてその罠から逃れることもあるでしょうって書いてある。だから神様の恵みとか荒みっていうのは、すべての方だからね。で、そういうことからこの中でも語ってるってことですね。で、覚えていただきたいと。これはね、もちろん手元に語ってることです。だからそういう牧会者とかね、そういう飯にある方々は、時にはこういう対応しなくちゃいけない。で、そうでない方ですね、自分は惑わされやすいとかね、すぐなんかいろんなものにこう引き込まれやすい、そういう方々は、絶対神の言葉に、反するもの、それから主に属さないものには何かというと、目を向けない、耳を傾けない、触れていかない、避け、離れるっていう対応を取っていく必要があるってことですね。この中でもはっきり語っているってことですね。ぜひ覚えてください。だから私たちはどこに立つべきなのか。これです、皆さんね。教会の傘はキリストであり、土台がキリストご神です。神の言葉です。ここに教会が建てられています。で、その中で私たちは建て上げられています。 ですから、だから常に私たちは神の言葉に固く立ち、正しくされた神の言葉に従いながら、私たち信仰の意味を強めていく。で、これから皆さん、いっぱい聞きますよ。信頼、言葉を。で、それを神の言葉で私たちはちゃんと見分けて切っていかなくちゃいけない。対応していかなくちゃいけない。いいですか。で、そのためにも、土台であるキリストとの交わり、神の言葉との交わりはしっかりとさせるんです、皆さん。で、正しく神の言葉を解釈していく、理解していくんです、皆さん。受け取っていくんです、教えを。これってすごく大切だということですね。ぜひ、覚えて、いただきたいというふうに思います。それでは時間来ましたので、お願いします。はい、先生もありがとうございます。今日もこうして、御言葉を通して共に学ぶことができたことを、いつも本当にありがとうございます。それにもかかわらず、神のほどの椅子では固く置かれている。イエス様ありがとうございます。この教会、また、イエス様、この群れに、守護神が何よりも、土台として、また一斉として、主は既に生きてくださっていることをありがとうございます。また私はその土台の上に固く立ち、神の言葉に正しく聞き従いながら、これからも信仰の海を全うしていくことができるように、助けてくださいませ、いたします。なんか非常にこれをやりたい。という非常に強い願望と思いが来ている方がいらっしゃいますけれども、そのことからに関して、ちゃんと主に祈るように語っておられます。で、それを主に聞き、で、それが、今そのことからに関して主が導いておるか確認を取りなさいとおっしゃっております。確認を取らず、それを踏み出すときに、この主からのものとしてそれが受け取れないので、主の恵み祝福、主がそのことを通して与えようとする恵み祝福というのは、確かに現れてこないとおっしゃっております。そしてそのことから主に委ね、主からのものと受け取って従っていきなさいと主はおっしゃっています。ある場合は、今その時を知ることじゃないかもしれない。まあ、他のことを主は語られる場合があります。また、ある方は、それは主から来ているという確認が与えられて、そのことをやり始める方もいらっしゃいます。主からのものとしてあなた方がその一つ一つものを受け取っていくときに、そのあなた方の信仰は、その歩みは信仰の歩みとなり、それを支給されると主はおっしゃっています。それでは、癒しの時を申します。病んでいる方、痛んでいる方、共にこれはそうにしましょう。罪がある場合ですね、この神様の働きがとどまりますし、聖書で、ごくわずかですけど、罪への病が許されると書いてあります。聖書で私としては罪人だと語っています。どれかに当てはまりますので、短い時間ですけれども、悔やみの時を持っていただきたいと思います。それでは、今度はですね、一人一人、お癒しのために、お祈りの時を申し上げて、真に私が求めるときに、主はその求めに答えてくださいますので、ご主人に短い時間ですけれども、真に癒しを求めるときを申しましょう。はい、聖書の様、ありがとうございます。昨日も今日も常世に帰ることになったご主人がその恵みを見てと、真実に導きを持って、この田中におられることありがとうございます。とか、どうか、イエス様、その人々の病んでるところ、痛んでるように触れ去って、あなたの御働きとも仕事からやらせてください。イエス・キリストによって、ご所詮の体を精神に働いてくれる、病の力と病の霊を、イエス・キリストによってお前の力で縛るうち、イエス・キリストによって、この所詮の体を精神に働いてくれる病の霊を、ご所詮の人生の力を言います。イエス・キリストによって、ご所詮の体を心に、今しの癒しを宣言する。ちょっと便秘でちょっと悩んでいる方がいらっしゃいますけれども、そこに主が触れてくださいました。便秘が癒されましたので、感謝していることをいただきたいと思います。またこの左肩だと思いますけれども、ちょっと肩に痛みを、なんか違和感を感じている方がいらっしゃいます。非常に強い痛みじゃないんですけれども、なんかちょっと、痛みとか張りとかなんかで違和感を感じている方がいらっしゃいますけど、そこに主が触れてくださっています。癒しを受け取っていただきたいと思います。それから鼻ですね。この鼻炎なのか、蓄膿なのか分かりません。鼻にちょっと炎症があって、鼻をちょっと悪くしている方がいらっしゃいますけども、そこに処方で出しています。癒しを受け取っていただきたいと思います。ほらほらほら。イエス・キリストを命令って、お師匠の体と心に主の癒しを宣言する。イエス・キリストを命令って、お師匠の体と心は今健康の状態に戻り、癒せれ。イエス・キリストの皆によって、お少々の体と心が今健康の状態に戻り、癒されたことを今キリストイエスで宣言する。イエス様、あなたの癒しを感謝します。イエス様の名前と称します。アメン。それではお待ちください。共にハレルヤ賛美して祝福を持って礼拝としましょう。 げ声に願うくば、主イエスキリストの恵み、つなる神の愛、聖霊の親しく交わりが、私たち一層とともに、また愛する家族とともに、今もの主も常しえまでも、豊かに、そして限りなくありますよ。アメン。それでは座ってください。